皆さんおはようございます。私は全国から参加された同志の皆さん、 CS 通信をご覧の全区の皆さんに心からのご挨拶をまず申し上げるものであります。この会議は7ヶ月後に迫った一斉地方選挙、来るべき総選挙での党の躍進を勝ち取るために、全国の地方議員の皆さんの活動の交流と強化を図るということを目的に開きました。地方議員が集う大きな集会は1998年4月の全国地方議員集会以来のものでありますが、4年前には全国で約4000名だった地方議員数は現在約4400名まで前進を勝ち取りました。全国の自治体の数は都道府県から市町村まで合わせて約3300ですが、今回の会議は我が党が議席を持つ2300余の全ての自治体からの代表を参加対象とした壮大な会議として開くこととなりました。今回の会議を開いた眼目がどこにあるかについてまず述べたいと思います。一つは、今国政でも地方政治でも自民党の反動支配の深刻な行き詰まりが進み、我が党の奮闘遺憾では党の躍進を勝ち取る新しい条件、可能性が広がっている。この情勢の激動、情勢の面白さを公正的に掴んで躍進を目指す活動に大いに打って出るようにする、これが第一の眼目です。今一つは党議員団の活動を良質ともに情勢にふさわしい水準に一層高めるということです。会議の準備として全国の地方議員の皆さんに活動に関するアンケートをお願いしました。私はそのすべてを読みましたが、住民の福祉と利益のために日夜献身的に奮闘する皆さんの姿がひしひしと伝わってくるものでした。同時にそこには政策問題での悩み、議員活動の困難などが率直に述べられていました。この報告ではそのすべてについて直ちに答えが出せるということにはなりませんが、アンケートに示された地方議員の皆さんの声を真剣に正面から私たちとしても受け止めて、それに応えるという立場で行いたいと思います。この会議と同時並行で不破議長の中国訪問が行われております。我が党は今外交と内政で高度の分業を行っているわけであります。まあ、昨日は江沢民総書記との会談が行われて、イラクへの軍事攻撃に反対すること、核兵器廃絶に取り組むことなどで日中両共産党の意見が一致したという重要なニュースも伝わってまいりました。不破議長が中国共産党組織部幹部との会談で我が党の4400名の地方議員の皆さんの草の根の力を紹介すると、先方が感嘆して聞くという場面もあったと聞きました。不破議長から昨日電話で、訪中が重要な成果を収めつつあり、参加者の皆さんに心からの挨拶を伝えてほしいとの連絡があったことを報告しておきたいと思います。皆さん、地方と地方が共に知恵を結集し心を通わして、この会議を 我が党が新たな上げ潮に向かう歴史的会議として成功させるために力を尽くそうではありませんか。まず国政党の激動と党の任務について報告します。四中層の報告では、この間小泉内閣の支持率急落という政治の新たな激動的局面が開かれたこと、腐敗政治でも経済でも外交でも自民党が政権党としての統治能力を喪失しつつあることを述べました。その後の情勢の展開は、この指摘は鮮やかに裏付けるものとなっています。自民党政治の古い枠組みはあらゆるところで行き詰まり、矛盾をさらけ出し、もはや新しい世紀には通用しないことがいよいよ明瞭となっています。まず経済での舵取り不能です。それは小泉内閣が編成しようとしている来年度予算案の方針にもはっきり現れています。それは端的に言いまして、国民大収奪大企業ばらまきを特徴としています。小泉内閣が初めて組んだ今年度2002年度の予算では、当初予算では公共予算費を公共事業費を 10% 削減するとか、国債発行を30兆円以内に抑えるとか、痛みを等しく分かち合うんだから国民も我慢してくださいというような調子のものでした。しかし来年度2003年度予算案では、痛みは国民生活に集中し、大企業向けには財政の新たなばらまきを始めるという小泉改革の本性がむき出しの形で現れるものとなっています。今強行されようとしている国民大収奪はまさに空前の規模のものです。すでに明らかにしてきたように、今年から来年にかけて社会保障のすべての分野で3兆2400億円という史上最悪の負担増が国民に押し付けられる危険があります。医療保険では、全国会で強行された医療大改革の法案によって、高齢者とサラリーマンの自己負担の引き上げ、保険料の引き上げなど1兆5100億円の負担増が押し付けられようとしています。分けても深刻なのは、窓口負担増が受診抑制をひどくして国民的規模での健康悪化が進むことです。この問題での我が党の追及に対する沢口厚生労働大臣の答弁は、ちょっと喉が痛いとか熱がある人は受診を控えるかもしれないが体制に影響ないという冷酷かつ無責任なものでした。ちょっと喉が痛いとか熱がある程度では医者に来るなと言わんばかりの態度ではありませんか。聞くところによりますと、沢口さんはお医者さんだそうでありますが、お医者さんがこういうことを言っていいんでしょうか。とんでもないやぶ医者と言わなければならないではありませんか。ましてや国民全体の命に責任ある大臣の言う言葉ではありません。介護保険では、来年度は3年に1度の保険料見直しの年となります。昨日明らかになった厚生労働省の調べでも、高齢者の平均保険料は月額2911円から3241円に約 11% の引き上げとなり、総額で2100億円の負担増であります。今でさえ高すぎる保険料利用料によって制度から排除される人が大問題になっているときに、これに拍車をかける深刻な事態を引き起こすものであります。年金保険では 2000年度から凍結されてきた物価スライドを解除して物価下落を理由にした切り下げが行われようとしています。切り下げ幅は厚生労働省は2002年度分の 0.6%、 財務省は99年度から2002年度分をまとめて 2.3% を主張し、今後の検討課題とされていますが、財務省の方針ならば総額9200億円もの年金給付が減ることになります。これまでも年金の給付カットは行われてきましたが、それは今後新たに年金給付を受ける年齢層のカットでした。今度の給付カットは現に給付を受けている約3000万人の年金を戦後の歴史で初めて切り下げるというもので、その打撃は経済的にも心理的にも計り知れないものがあります。最近の一般新聞の投資欄を見ましても、年金がすべて、削減は切ない、とうとうそこまでやるのかという不信と怒りが猛然と込み上げてきたなど痛切な声が寄せられています。雇用保険では現在賃金の 1.2% の保険料を10月から 1.4%、 来年度には 1.6% に引き上げる計画で、負担増は6000億円に上ります。来年度は給付日数や給付金額の面での切り下げも計画され、それを加えれば影響はさらに深刻になります。政府主導でリストや中小企業潰しを進め、失業者を増やしておいて、保険が赤字だからといって負担増を強いる、もともと欧州に比べて著しく貧困な雇用保険をさらに劣悪なものとする、ここには何の道理もありません。私は今社会保障が何のためにあるのか、その根本が問われていると思います。病気、老齢、失業など国民が困難にぶつかったときに国民の命と暮らしの支えとなるのが社会保障ではないでしょうか。ところが多くの国民が長い不況でギリギリの苦しい生活を強いられているときに、社会保障が国民に襲いかかろうとしている。皆さん、それぞれの分野での戦いを合流させ、この暴挙を許さないために力を尽くそうではありませんか。今回の負担増が深刻なのは、国民から巨額の所得を奪う政策とセットでこれが強行されつつあるということです。小泉内閣は構造改革の掛け声で大企業のリストラを応援し、中小企業潰しを進め、雇用破壊、賃金破壊を進めてきました。その結果、2001年度を見ますと雇用者所得の総額は年間 4.1 兆円減と戦後最悪の落ち込みを示しています。さらに人事院は今年度の公務員給与を年収で 2.3% 減らす、総額で7000億円の賃下げの勧告を出しました。官民格差を是正するというのが名目ですが、政府が民間の賃下げを煽っておいて、格差ができたからといって今度は公務員の賃下げということになれば、次は民間の一層の賃下げを招く、さらに公務員も賃下げに踏み切ったんだから年金元年金の切り下げも招く、公務員も民間も年金も政府主導で所得引き下げ競争の悪循環を作り出すということに他なりません。深刻な不況の下で巨額の所得を奪う政策を続けながら巨額の負担増で追い打ちをかける、この国民大収奪の政策がもたらす家計と経済への破壊的影響は計り知れないものがあります。 マスコミからも危惧の声が上げられています。日本経済新聞は 3.2 兆円の社会保障負担増を告発した我が党の党首討論をだいぶ後になって紹介して、景気の悪化が続く中での社会保障分野の切り込みは国民からソース感を食う可能性がある、痛みを伴う回復の名のもとに負担増路線を突き進む首相の姿をかつての橋本首相に重ねる向きは野党側だけでなく与党内にも多いと述べました。橋本内閣が1997年に強行した消費税値上げをはじめとする9兆円の負担増はようやく回復を始めていた景気を奈落の底に突き落としました。その時と比べても経済と所得が縮小しつつある下での国民大収奪政策は自殺的ともいえる無謀で愚かなものであり、橋本不況以上の大失政になるということを強く警告しなければならないと思います。この問題を国会で我が党が追及しますと、首相の答弁は決まっておりまして、負担増が嫌なら増税かというんです。首相の答弁の特徴というのは証明がない、それから論理もない、大体文字の数で言いますと十数文字ぐらいのスローガンを繰り返し叫ぶという特徴があります。有事予防線のことを聞くと備えあれば憂いなし、こう答える、またそれかという決まり文句を繰り返している、これは特徴ですが、しかし政府はですね、国民大収奪の政治を押し付けながら大企業やゼネコン向けには新たなばらまき政治を露骨に始めているではありませんか。一つは2兆円という規模での大企業向け減税です。その内容が個人税の税率引き下げになるか政策減税になるかは現時点で定かではありませんが、大企業が潤う減税であることは間違いありません。政府は民間需要の拡大のための減税と言いますけれども、一方で民間需要の中心である家計消費を破壊する国民大収奪を進めているわけで、全くの支離滅裂な経済政策です。民間の設備投資の拡大にしても社会全体の需要が活発になってこそ起きます。需要をさらに落ち込ませる政策を取りながら大企業減税をやっても民間の設備投資にお金は回らず、リストラを進める費用に使われるだけとなります。しかもその財源は庶民増税です。政府の方針は税収中立というんです。つまり大企業に減税した同じ分を増税で埋め合わせるというものです。その増税の中身は所得税の控除見直しによる庶民増税や法人事業税の外形標準課税の導入による中小企業増税や、さらには消費税の引き上げとなってきます。こんな暮らしと経済を破壊する増税が後に控えていて、どうして需要の中心である家計消費が活発になる道理があるでしょうか。今一つは公共事業のばらまきが大手を振って復活していることであります。今年度2002年の度の予算では当初予算では国の公共事業費は 10% 減、1兆円の削減となりました。しかし何のことはない、同じ日に決めた2001年度の第二次補正予算案で 2.5 兆円の公共事業の積み増しとなり、それを合わせれば結局増額でした。来年度予算では当初予算案の段階から公共事業費の削減はわずか 3% と、建設資材などの価格下落分程度の削減にとどまり、予算案作成の基本方針には事業量の確保に努めるとわざわざ明記し、 浪費にはメスを入れないという宣言を行いました。国民からは大収奪、大企業にはばらまき、これは国民に耐え難い痛みを押し付けるだけでなく、経済政策としても逆立ちそのものではないでしょうか。国民に10年余の長期不況で苦難を強いておいて、こんな政策しか出せないところに、自民党政治の救い難い経済への舵取り不能ぶりが示されています。この転換を強く求めようじゃありませんか。大企業へのばらまきの金があるなら、まず社会保障への国の責任を果たせ。公共事業や軍事費の浪費に本格的なメスを入れ、福祉と暮らしに手厚い財政に切り替えよう。皆さん、この戦いを全国で繰り広げようではありませんか。次に外交担保について報告します。四中層の報告では、米国のブッシュ政権が進めている覇権主義の暴走とも言うべき危険な世界戦略に厳しい批判を行いましたが、その後の情勢の展開の中で、これはいよいよ重大な意味を持つものとなっています。米国の国防総省は8月15日に2002年の国防報告を公表しました。ここには昨年10月の4年ごとの国防政策見直し QDR、 今年1月の核体制の見直し NPR、 そしてブッシュ大統領による悪の枢軸発言など、この間の一連の危険極まる世界戦略のいわば集大成というべき重大な内容が盛られています。一つは先制攻撃の戦略です。国防報告では、米国を守るには予防、場合によっては先制が必要である、最良の防衛は適切な攻撃であると述べています。これは先制攻撃を中心とする先制行動戦略への転換を初めて米国政府の公式の方針として確認したものとして極めて重大であります。二つは、核兵器の一方的な使用を選択肢とすることを公然と方針としたことであります。国防報告には、米国は事前に特定の攻撃手段使用の方法を除外すべきではない、米国は用いうるあらゆる手段を講じて相手を打倒すると述べています。あらゆる手段の中に核兵器が含まれていることは明瞭です。3つは、これは恐るべき言明でありますが、米国に敵対する国家に対しては、その国家を転覆し政権を取り替えること、あるいは外国領土を占領することを公然と方針としたことであります。国防報告では、適正国家の体制を変えること、あるいは米国の戦略目標が達成されるまで外国領土を占領することを含む新戦略の策定の必要性を述べています。この方針が国連憲章に記された世界の平和秩序、個々の加盟国の武力の行使は侵略が発生した際の自衛反撃に限られる、他国の内政に干渉してはならないなどを全面的に覆す無法を世界に持ち込むものであることは論を待ちません。その米国ブッシュ政権がこの方針の最初の発動対象としているのがイラクです。米国の新聞を見ますと、イラク攻撃の作戦計画があふれて、もはやするかどうかでなく、いつどのようにが焦点にであると言われるほど事態は切迫しています。しかし 先制攻撃を自明の前提とし、イラクのフセイン政権の転覆を目的とする計画が、ひとかけらの道理も根拠もない国連憲章を覆す無法そのものであることは、火を見るよりも明瞭であります。仮にも対イラク戦争ということになればどうなるか。東京新聞がこの8月、イラク攻撃を考える終戦の夏にという連載で、何が起きるのか、浮上する核の悪夢と題する次のような記事を書きました。ブッシュ政権の狙いは、戦国時代さながら敵将サダム・フセイン大統領の首。米紙によると、空爆地上戦を含め一説に最大25万兵力を投入するとされる作戦でも、首都バグダッドをまず陥落させる案が検討されている。他方イラク軍も主力部隊をバグダッド市内に集中して配置する計画とされる。つまり部隊は500万市民に紛れて米軍を迎え撃つことになる。またかなりの確率でイスラエルにも戦火は飛び火する。公式に認めてはいないが、核保有国であるイスラエルの有力紙ハーレツに15日恐ろしい記事が載った。攻撃されればイラクに核で反撃も。大量破壊兵器を破壊するはずの戦争が、逆にその使用という厄災に世界を押しやりかねない。こういう記事でありますが、この戦争が現実に行われたら一体どれだけの人々の犠牲を出すか。中東全体を巻き込む核兵器が飛び交う大戦争をもたらすのではないか。その危険は計り知れません。私は米国の覇権主義の暴走を食い止め、イラクへの戦争計画を中止させ、国連憲章に基づく世界の平和秩序を打ち立てることは、全世界の平和を願う諸国、勢力、人々の共通の重大な課題になっているということを、今声を大にして強調したいと思うのであります。同時に、21世紀の世界はやすやすと米国の覇権主義の戦略の言いなりになる世界ではありません。アメリカの覇権主義の暴走、特にイラク攻撃の計画に対して、今世界からごうごうたる批判の声が沸き起こっています。アメリカの同盟国である欧州諸国からもイラク攻撃への強い批判の声が広がっています。ドイツのシュレーダー首相は、イラク攻撃を欧州の協力、国連を通じてなど、あらゆる手立てを講じて防ぐと言明しました。フランス、イタリアもイラク攻撃に反対を表明しました。イギリスのブレス首相は理解を示していますが、英国議会では賛否が真っ二つに割れています。イギリス国民に強い影響力を持つ国教会は、違法で道徳に反すると反対を表明しました。アジア、アフリカ、そして中東諸国からも激しい批判の声が広がりつつあります。イラクの周辺諸国となるヨルダン、トルコ、サウジアラビア、クウェート、エジプト、イラン政府なども相次いで反対の意思を表明しました。ガリ前国連事務総長は、新聞赤旗のインタビューで、イラクに戦争を仕掛けるのは国際的に認められるものではない、米国の一国行動主義は国際社会に極めて危険と厳しく批判しました。中国の江沢民総書記が昨日、副議長との会談でイラク攻撃反対を言明したのは、冒頭に述べたとおりであります。8月に広島、長崎で開かれた原子力世界大会は、諸国民の運動の共同だけでなく、非核の政府との 協力の場としても大きな成功を収めましたが、ここでも核兵器廃絶への強い意志とともに米国の覇権主義を無法を許さないことが共通の合意となりました。広島長崎市長が発した平和宣言でも米国の核戦略への批判が公然と述べられました。長崎市長の平和宣言はアメリカが核による先制攻撃などの可能性を表明していることを核兵器廃絶への逆行とし、一連の米国の独断的な行動を私たちは断じて許すことはできませんときっぱり述べ、内外に大きな感銘と反響を呼び起こしました。これが世界の本流です。それは我が党の確固とした立場でもあります。私は新しい世紀や無法の横行する世紀ではなく、希望ある平和の世紀となりうる根拠は十分にあると固く信ずるものであります。こうした世界の本流に照らしてみますと、小泉政権の取っている立場、米国の先制攻撃戦略に対しても核兵器の一方的使用政策に対しても、国会で聞きますと米国の選択として理解すると公言してしまう、何でも理解するという、イラク攻撃に対しても一言もノーと言えない、この首相の立場がどんなに異常な逆流か、どんなに未来がない立場か、世界の流れから見てどんな変人か、これは明瞭であります。そしてこういう政権に有事法制を与えることがどんなに危険かもいよいよ明瞭となってきているのではないでしょうか。我が党が国会論戦で明らかにしてきたように、有事3法案の本質は米国の海外での介入戦争に日本が文字通りの武力行使をもって参戦し、日本国民を強制動員するというところにあります。その米国の行う戦争は国防報告やイラク攻撃計画で、その全貌が、恐るべき全貌が明らかになりつつあるように、国際法を踏み破った先制攻撃、内政介入、核攻撃の戦争です。有事法制の危険性はますます深刻であります。前の通常国会で有事3法案を強行しようとした政府や与党の野望を食い止めることができたのは国民の戦いの大きな成果であります。しかしこの法案が米国の覇権主義の戦略と結びつき、米国からの強い要求で進められたものであるだけに、政府与党は執念を燃やし、秋には強行を図ろうという構えを強めていることを今正面から直視しなければなりません。政府与党は通常国会での失敗の教訓も踏まえて、さまざまな小細工も漏そうとしています。有事法制発動の際の国民保護法制なるものを作ることで国民の批判をかわそうという動きもあります。しかし政府が作ろうとしている国民法制では、国民の避難や誘導などを名目に、国民への業務従事命令、物資保管命令、土地使用などを強権的に進め、従わない国民には罰則規定も明記するなど、ここでも人権や自由を踏みつけにするものであることが早くも明らかになっています。それは国民保護に名を借りた戦争への国民の強制動員の具体化の一部に他なりません。この秋から来年にかけて平和をめぐる戦いは重大な局面を迎えます。イラクへの無法な戦争を許さない戦いでも、有事法制を葬り去る戦いでも、 平和を守る戦いは新たな正念場を迎えます。皆さん、80年の歴史で試された不屈の平和の党、日本共産党の進化を発揮して平和のための共同を広げ、歴史の逆流を打ち破るために全力を振り絞って頑張り抜こうではありませんか。次に、地方政治をめぐる対決、政治対決について報告します。1980年代、90年代を通じて全国の多くの自治体では自民党とオール与党によって国政と同じ逆立ちした政治、すなわち巨大開発に巨額の税金を投入しながら住民の暮らしを守るという自治体の本来の役割を放棄する政治が押し付けられてきました。その政治がこの数年いよいよ行き詰まり、地方政治をめぐって次のような新しい特徴が生まれていることを今しっかり掴むことが重要です。一方では自民党政治による自治体への反動支配の害悪がますます深刻となり、自治体が自治体でなくなるというべき変質が進み、さまざまな矛盾が吹き出していることであります。他方ではその中で本来の自治体の在り方を取り戻そうという新しい希望ある変化が全国各地で生まれつつあるということであります。そうした新しい変化を捉えた活動の新しい発展が求められているということを私は強調したいと思うのであります。まず自民党政治による地方自治体への反動支配がどこまで来たか。地方自治法に明記してある通り、住民の福祉の増進を図ることにこそ自治体の存在意義があります。しかし自民党とオール与党の支配する自治体の多くでは、自治体が自治体でなくなるというべき変質がいよいよ深刻になっています。その第一は福祉と暮らしへの責任放棄です。この数年、1997年11月に出された政府の新しい地方行革の方針の押し付けで、次のような事態が全国どこでも作り出されています。一つは自治体の独自の仕事を徹底して切り捨てることであります。例えば東京都では石原都政の下で老人医療費助成や老人福祉手当の切り捨て、シルバーパスの有料化、特養ホームの運営費独自助成廃止など、革新都政時代に築いた住民の暮らしを守る都政独自の仕事が次々と切り捨てられてきました。全国の市町村を見ましても、各種の福祉制度の切り捨てだけでなく、例えば高齢者の方々への紙おむつの枚数を減らすとか、中学校の卒業アルバムを有料化するとか、まあ、自治体としてですね、恥ずかしくなるような、といいますか、重箱の隅をつつくようなといいますか、そういうところまで切り捨てが行われている。二つは民間にできるものは民間にという掛け声で、本来自治体でやるべき仕事をできるだけ民間任せにすることであります。全国各地で公立病院の統廃合と民営化、学校給食の民間委託、公立保育園の民営化などが進められています。我が党は民間の福祉施設が果たしている積極的な役割をもちろん重視しております。しかし今政府主導で進められている民営化の流れは、民間の持つ積極的役割を支援しようというものでなく、福祉に対する行政の責任を 放棄するものと言わなければなりません。3つは、こうして残った自治体の仕事にも民間経営の手法の導入が押し付けられる。すべてがコストと効率で評価され、効率が悪いとされる事業は切り捨てられる。受益者負担の名で国庫料、保育料、上下水道料金、ごみ収集料金をはじめ住民負担増が押し付けられています。このように地方行革の名で押し付けられていることは、自治体独自の仕事はやらない、仕事はできるだけ民間任せにする、残った自治体の仕事を民間経営の手法でやっていくという、まさに自治体の営利企業化ともいうべき変質であります。これでは何のために自治体があるかわからなくなるではありませんか。たとえ国がやらなくても、あるいは目先の採算に合わなくても、住民福祉のための必要な仕事をやってこそ自治体と言えるのではないでしょうか。自治体の営利企業化は自治体の存在意義そのものを否定するものだということを厳しく批判しなければなりません。第二は、破綻した開発会社化の道を新たな装いで推進していることです。政府は1990年代に公共事業に年間50兆円、社会保障に20兆円という逆立ち財政の重荷をですね、自治体にかぶせ続けてきました。年間50兆円の公共事業のうち約30兆円は自治体に押し付けるというやり方を取ってきました。しかしこの数年、そうしたやり方ではもはや立ち行かない矛盾が生まれてきました。第一に、何よりも自治体財政が危機に陥り、1990年度には67兆円だった全国の自治体の借金額は2001年度には190兆円まで膨れ上がりました。ここまで財政危機が深刻になりますと、95年度には地方自治体の公共事業額は総額31兆円あったんですが、2000年度には24兆円台まで減ってきています。国がいかに公共事業つり増しの号令をかけようと、地方はそれを受け入れる力を喪失しつつあるのであります。第二に加えて、公共事業の浪費に対する国民の批判が大きく広がりました。我が党の先駆的奮闘やさまざまな住民運動の広がりによって、飛行機の飛ばない地方空港とか、釣り堀の地方港湾とか、環境破壊の無駄なダムとか、豪華な箱物建設の批判などが全国で大きな世論となってきました。この行き詰まりの打開のために政府がこの間進めてきたのは、公共事業の効率化重点化という方向です。それは公共事業を財界にとって非効率な地方農村部では削減し、都市再生と称して都市部に集中させていくというものです。しかしこの数年間に顕著になったこの方針では、大都市でも地方でも自治体に新たな深刻な矛盾を持ち込むこととなりました。一方で、東京、横浜、名古屋、大阪など大都市を中心に都市再生と称して大規模開発に巨額の税金を注ぐ計画が進められています。やってることはどこでも同じ、判を押したように同じ、金太郎飴で同じです。特色ある都市を作ると、特色あるという言葉がどこでも使われていることまで同じです。駅前に超高層ビルを建てる巨大再開発、都市を埋め尽くす高速道路も、国際競争を掛け声とした国際港湾と国際空港、 大企業のリストラの跡地の再開発などなどであります。しかしこの流れの中で大都市部でも生活基盤の公共工事の予算は削減されています。これが財政破綻を一層深刻にし、住民の暮らしを押しつぶす新たな害悪を広げつつあります。大体皆さん、これはバブルの時代に熱中し、すでに破綻した方式の焼き直しであり、見通しは全く暗い。最近日本経済新聞がオフィスビル2003年問題というのを連載しました。来年2003年に東京都心部に大量の大型オフィスビルが完成するって言うんです。そういえばあちこちで摩天楼を作ってます。来年新たに供給される大型オフィスビルの合計延べ床面積はなんと227万平方メートル、バブル期のほぼ2倍の水準、東京ドームに換算して48個分になる。これは既存ビルに大打撃となり、供給過剰で破綻の危機が迫っている。この上、都市再生の掛け声で超高層ビルをさらにどんどん建てるなど、見通しがあるわけないではありませんか。大体皆さん、都市再生、都市再生と言いますが、指定地域となっている東京の臨海副都心にしても、横浜のみなとみらい21にしても、もう空き地だらけで、一度もまともに都市になったことはないじゃないですか。再生しようがないじゃありませんか。こういうやり方では、ゼネコンや大企業が再生しても、人間らしい生活のための都市は、荒廃をひどくするだけであることは、資料を見るよりも明らかであります。他方で、地方では、公共事業費が削られていますが、空港、港湾、ダムなど、批判が高まっている大規模開発は基本的に続けながら、住民生活や福祉のための公共事業、地域経済の支えでもあった公共事業が大きく削減されているのが特徴です。農業での所得補償、地元商店街や地場産業への振興策など、本来やるべき地域経済の振興策に財政を振り向けるのではなくて、政府主導で作られた公共事業依存体質から抜け出せないままの自治体から一方的に公共事業を削減することが地域経済に深刻な打撃を与えています。それは自民党自身の支配基盤を大きく掘り崩す事態を作り出しています。開発会社化の道はどこでも破綻が明らかです。それは全国どこでも倒産状態です。それは形を変えてそういうやり方を自治体に押し付けることが、都市でも地方農村部でも自治体の新たな深刻な危機をもたらしつつあります。第3は、市町村合併の押し付けと地方への財源保障制度を崩すことを、いわば車の両輪とした地方自治制度の破壊の企てが進められていることです。市町村合併の法定協議会が設置されたところは96地域386市町村、何らかの研究会検討会に参加しているところを合わせると618地域2495市町村と約8割に広がっており、合併問題は全国の市町村に関わる問題となっています。我が党は住民の意思に基づいて地方自治体を適切な規模にすることに一律に反対するものではありません。しかし今急速に進められている市町村合併の押し付けは、地方自治体の根幹を壊しかねない重大な問題点を持つものです。まず自治体の合併の是非は 何よりもそこに住む住民の合意と自治体の自発的な意思によって決められるべきです。しかし今起こっている合併の流れというのは自治体の自主的な意思によるものでなく、国の強権的な行政指導、財政誘導によって全国の自治体に押し付けられているものです。事の発端は1999年に作られた地方分権推進一括法の一環で、市町村合併特例法が改定されたことにありました。政府はこれをテコにして2005年3月までは期限だと自治体をせき立て、自治体に合併を強要してきました。こうしたやり方自体がまず憲法で保障された地方自治の本旨を乱暴に蹂躙するやり方だと言わなければなりません。中身を見ますと、合併の多くは危機に陥った自治体財政の下で大型開発を効率的に進める体制を作り、住民サービスの切り下げを進めることに狙いがあります。深刻な矛盾が吹き出ている自治体の営利企業化、開発会社化の道を無理やり推進するテコとして合併押し付けが図られているのであります。合併によって当座の公共事業費は特別に確保できますし、10年間は地方交付税の特例もありますが、中長期的には国から地方への財政支出は巨額の規模で削減されることになります。総務省の試算でも市町村が選定度になれば地方財政は4兆円から5兆円の規模での削減になる。これが住民サービスの大幅な切り下げをもたらすことは明瞭です。この市町村合併の押し付けといわば車の両輪で進められているのが地方への財源保障制度の2つの柱、すなわち国庫負担、国庫補助負担金と地方交付税を大幅に切り捨てる動きです。その具体的方向は6月に出された小泉内閣の第2次骨太の方針に明記されています。そこではまず国庫補助負担金について改革と展望の期間中に数兆円規模の削減を目指すとされています。国から地方への国庫補助負担金の約5割は社会保障関係費です。約2割は文教科学振興費です。それを数兆円規模で削減することは自治体の福祉と教育の水準の大幅低下をもたらすことは必至です。すでに小泉首相は義務教育費の国庫負担制度、すなわち公立小中学校の教職員の給与などを国が半額負担する制度の見直しを指示しています。多くの自治体では今30人学級への努力が行われていますが、それに逆行して教員の削減と学校の統廃合を進めようとするものです。さらに第二次骨太の方針は地方交付税の改革を行う、交付税の財源保障機能全般について見直し、改革と展望の期間中に縮小していくとしています。これ地方交付税というのは皆さんよくご承知のように自治体間の税収のアンバランスを調整する機能とともに、全国どこでも標準的な行政水準を財政的に保障するという機能を持っています。これはそもそもの出発点です。この後者の機能、福祉や教育などの標準的な行政サービスを保障するという機能をなくしてしまおうというのが政府の方針なのであります。それは地方交付税がこれまで果たしてきた国民の生存権を守り、 地方自治の財政的な保障を図るという機能そのものを根本から掘り崩すものと言わなければなりません。この合併の押し付けと財政切り捨ての車の両輪で地方自治を土台から破壊する攻撃は今全国の自治体との矛盾を激しくしています。合併押し付けに反対する動きも急速に広がりつつあります。保守の市長でも福島山吊町の根本町長や山口下松市の井川市長など公然と合併の押し付けに反対表明する動きが相次いでいます。全国町村会も繰り返し市町村合併の強制に反対を表明しています。今年7月に政府に対して行った44項目の要望では第1番目に地方税地方交付税の確保と合わせて市町村合併をいかなる形であれ強制することのないよう十分留意することを書かれています。市町村合併の押し付けに反対し地方への財源保障制度を崩す企てを許さない戦いは地方政治をめぐる勝利の重大課題だと言わなければなりません。さまざまな角度から見てまいりましたが自民党政治による自治体への反動支配、営利企業化、開発会社化、そして合併の押し付けと財政切り捨ては全国のあらゆる地域で住民との矛盾を深刻にしています。21世紀を展望したときにこの道に地方政治の未来を託すわけには決して行かないではありませんか。この道からの脱却と転換を目指す日本共産党の役割は極めて重大となっていることをお互いに肝に銘じて奮闘しようではありませんか。こうした自治体への反動支配の行き詰まりの中でそれとは対照的に自治体らしい自治体を取り戻す新しい希望ある地方政治の流れが確かな広がりを見せています。私は3つの注目すべき未来ある流れを報告したいと思います。一つはいくつかの県少なくない市町村で自民党による反動支配が崩れ住民が主人公の方向への新たな変化と帯同が起こっていることです。徳島県では共産民主社民が推薦する太田民主県政がこの4月に誕生しました。その最大の原動力となったのは吉野川可動堰という環境破壊の巨大開発に反対する草の根の住民運動の広がりでした。可動堰をめぐっては徳島市の住民投票が行われ約9割が反対を表明しました。しかし自民党の前知事はその声に耳を傾けず可動堰推進の国に追随を続けました。そしてとうとう公共事業をめぐる汚職に自分自身がまみれて逮捕辞職という局面を迎えました。それを受けての知事選で環境破壊の大型公共事業推進と、それを食い物にした汚職利権への怒りが一体となり県政を変えたいという県民の願いが太田市に結集して作られた勝利でした。我が党はこの全経過の中で県政の転換を願う広い無党派の人々市民運動の人々と誠実に共同を図るという態度を貫きました。当選後太田知事は前知事の汚職構造の解明に乗り出し学校や消防施設の事業を県内業者だけで行う方針を表明し 直面する大型公共事業については、タウンミーティングなど県民の声を聞いて対応を決める姿勢を示しています。その前途にはさまざまな困難や曲折も予想されますが、私は稼働石脳を突きつけた県民のエネルギーには素晴らしいものがあり、我が党は新たに誕生した民主県政の前進のために全力を尽くす、その決意を固めるものであります。長野県で起こっている変化は全国に希望を与える変化です。2000年10月の知事選挙で田中康夫知事が誕生したのは、国から公共事業を持ってくることを最大の使命として、環境も福祉も壊して県財政を全国ワースト2の最悪水準にまで悪化させたオール与党県政に対して県民の怒りと批判が撤収した結果でした。ただ2年前の知事選挙での田中康夫さんの公約を見ますと、公共事業を見直し税金の無駄遣いをやめる、県民参加の行政運営を進めるなど民主的方向は明瞭ですが、具体化はこれからというものでした。我が党と県民の会は2年前の知事選挙では独自に中野早苗候補を擁立して、民主県政の転換の具体的政策を掲げて堂々と戦いました。その中で、そうした中で田中氏は県民の声、中野候補の訴え、党の政策に真剣に耳を傾け、その主張もより積極的で具体的な内容に変化をしていきました。この間長野県で進んだ数々の希望ある変化、脱ダム宣言、浅川ダム下諏訪ダムの中止、土木型から福祉環境型への公共事業の転換、30人学級の実現などは、各地での車座集会など県民参加で県政を運営するという田中康夫知事の基本的姿勢と、広い無党派の人々の運動、そして我が党の道理ある主張と戦いが、いわば一つに合流して作られた成果であります。田中県政の民主的前進を恐れた県議会のダム固執多数派は、ひとかけらの道理もない知事不信任という暴挙に出ました。知事の答弁の最中にですよ、マイクを切り、議場を勝手に退席してしまう、そのことに象徴された県議会での彼らの文字通り聞く耳持たない、マイク切っちゃうんですから。その横暴は自民党による地方政治の反動支配の行き着いた醜い姿を全国に晒したのではないでしょうか。この暴挙に唯一反対を貫いたのは日本共産党県議団の5名だけでありました。この全体の経過に立って我が党は独自の判断として田中康夫さんを支援して戦っています。この戦い3日後が投票日で、熾烈な戦いとなっていますが、勝利のために最後まで力を尽くす決意であります。高知県政の変化も注目すべきものがあります。2000年に開いた第22回党大会は、我が党が与党でない自治体で地方自治の本旨を部分的だが重要な点で守ろうとする新しい流れが生まれているとして、高知県橋本県政を一つの例に挙げ、非核公安条例の提案や米軍機低空飛行訓練反対、減反押し付け反対などで積極的立場を取っていると注目しました。その後も 橋本県政では中山間地域への所得保障、中小企業向け無担保無保証人融資制度、就学前までの乳幼児の入院医療無料化など暮らしと福祉のための施策の充実が進みました。とりわけ大きな前向きな変化は、県政の最大の癌であった歪んだ同和行政の終結への急速な転換であります。この間、日本共産党県議団を先頭にした追及によって2つの闇融資事件が発覚し、県幹部や海道幹部などの逮捕に至り、それを契機に乱脈不公正な同和行政の転換が始まりました。橋本知事はこれまでの同和行政を反省し、自らの管理監督責任を明確にし、同和行政の終了を宣言し、改革に着手しました。保育所、学校、奨学金などこれまで街道が食い物にしていた同和行政にメスを入れ、すでに予算を伴う73の同和事業のうち43事業、33億円の予算を削減しています。この橋本県政を考えていましても、それを発足したのは1991年の選挙でありまして、現在3期目です。91年の選挙と95年の選挙では我が党は独自の推薦候補を擁立して、県政の民主的転換の方向を全面的に示して戦いました。そして県議会でも橋本知事に対して是々非々の立場で建設的論戦を繰り広げてきました。まあ、自民党は是は非、非は是の立場でやるわけですから対照的であります。こうした党の一貫した姿勢とも相まって、県政が一歩一歩前向きの変化を続けていることは嬉しいことでありませんか。こうしたの積み重ねの中で、橋本知事と日本共産党との関係は自由活発で友好的なものとなっています。知事は党県委員会の新年の旗開きに6年連続で参加して、正月の恒例行事になったと今年の挨拶でも述べ、アフガンやイラクに対する日本政府の対応に非常な不安を表明しています。ここにも長野県と共通する希望ある変化がはっきりと現れていると私は考えるものであります。自民党県政の枠を出してはいないけれども、前向きの変化が注目される県として鳥取県、片山県政を挙げることができます。先日も鳥取に伺ってさまざまなお話を伺いました。片山知事は1999年の選挙で我が党以外のオール与党の推薦で知事になった人であります。しかしこの間、県営中部ダムの中止、鳥取県西部地震の際の300万円の個人保証、30人学級の実現、鳥取大学の統廃合への反対など、県民の立場から見て評価できる施策を進めています。鳥取県は産業の衰退、人口の減少、政府からの圧迫など、県ぐるみ切り捨てられる対象になっている。地方を切り捨ての政治の矛盾が集中され的に現れている県の一つであります。その中で自治体らしい政治をやろうとすれば、従来のやり方をそのまま踏襲していては立ち行かなくなっている中での変化だと思います。ただ鳥取県政の場合、抱えている問題点も、例えば同和行政の継続、米子空港滑走路の延長、市町村合併の推進など、なおさまざまあります。しかし従来は自民党支配の牙城であった地方農村部から こうした変化が生まれていることは注目に値すると考えるものであります。県段階だけを見ましてもですね、これだけの変化が生まれている。同じような前向きの変化は市町村ではより広範に広がっています。これらは自民党とオール与党による自治体の反動支配が21世紀にはもはや通用しなくなりつつあることを鮮やかに示しているのではないでしょうか。未来ある流れの2つ目は革新民主の自治体の流れです。我が党が与党となっている革新民主の自治体は全国に103、我が党だけが与党の自治体が65。その中で日本共産党員が市長を務めている自治体は 10市町村あります。4年前の全国地方議員集会の報告を読み返してみますと、党員市長の自治体は4年前には、まあ、今から数えますと8年前には、南光町一つだけでしたが、それが4年前には7市町村に増えたと報告されています。それから4年経ってですね、党員市長の自治体は10市町村まで増えました。この間3市町村で失いましたが、6市町村で新たに誕生しました。2つ特徴があるんですが、その1つは狛江市、福崎町、黒田小町、木曽福島町の4自治体で相次いで再選を勝ち取ったということであります。この1期目の勝利というのはですね、それまでの自治体への批判とか改革への期待で中には思いがけなく相手にとっては不意打ちで貸し取るケースも少なくない、汚職など摘出が勝利の要因になることもあります。しかし2期目はそうはいきません。1期目の自治体運営の実績が有権者から審判を受けます。行政を現実に担当する能力が住民の評価を受けます。加えて2期目以降というのは反動反共勢力も陣営を構え、総力を挙げて革新民主自治体の打倒に執念を燃やしてきます。そうした容易ではない戦いで4つの自治体で勝利したことの意義は大変大きいと言わなければなりません。4つの自治体のそれぞれに値打ちがありまして、こう並んでおりまして、どれか一つを述べるのはなかなか難しいんですが、南光町の実績はもう皆さんよくご存知だと思いまして、市は狛江市ですので狛江市を見てみたい。狛江市での1996年の1期目の勝利は前市長が賭博で失踪という最悪の不祥事の下での選挙という、まあ、ある偶然の要素も、あってのものでした。しかし矢野市政になってからの変化は清潔公正開かれた市政への転換だけではない目覚ましいものがあります。介護保険料と利用料の低所得者無料を都内で初めて実施したのは矢野狛江市政でありました。乳幼児医療無料化を就学前まで広げる仕事に多摩地区で真っ先に取り組んだのも矢野狛江市政でありました。福祉のための財源を生み出すために公共工事の浪費にメスが入りました。年平均35億円だった借金を17億円に半減させながら、市内業者への発注は年平均で13億円から 15.5 億円に逆に増やした。こうした実績が激しい反共攻撃の中でも得票を約1万票から2万票に倍増させ、2期目の勝利を勝ち取る力になったと思います。東大阪市では公明街道連合などの激しい攻撃に正面から対峙して選挙戦を戦い抜きましたが、長尾市長の再選は惜しくも勝ち取れませんでした。しかし私は長尾民主政が残した業績は歴史に残り今後に生きるものであると 確信を持って言いたいと思います。例えば名護市政になって東大阪の3万を超える中小企業のすべての事業所を市の幹部職員が直接訪問して実態を要望をつかむという西日本で初めての画期的事業を行い、技術交流プラザというですね、インターネットを使っての全国からの仕事を受注するシステムをスタートさせた。これはですね、半導体になったって一旦もう調べたものを焼き捨てるわけにいきませんから、半導勢力が市政を握ってもやすやすとは崩せないものであります。業績は今後に生きるということを私は確信を持って言いたいと思うのであります。今一つの特徴はこの間ですね、阿久比町、坂北村、美和町、湯沢市、霊山町で次々と党員市長の自治体が新たに誕生したということです。これらは特別に党の力が強いわけでもない、まあ、町長さんになった結果、党議員が空白になったというところがあります。あんまり普遍化できませんが、特別の不祥事があったわけでもないんですね。いわば普通の自治体での普通の市長選挙で勝利を勝ち取ったものであります。保守も含めて幅広い人々の支持を受けて、かなりのところでは思いがけず勝利を勝ち取ったケースが多いんです。今年4月に湯沢市で鈴木市長が誕生しました。現職を2期務めた相手候補、これ土建業者とも結びついた典型的な古い利権型政治家でありますが、相手に大差をつけての勝利でありました。地元記事の秋田先駆け新報はですね、刷新を求めた市民と題してこう報じました。湯沢市長選は初当選した鈴木俊夫氏すら驚くほどの得票で決着した。共産党の県議を2期務めたとはいえ、住民の多数は保守系、現市政への不満はあるが、結局は仁坂信邦氏、相手の候補ですね、に投票する人が大半ではないかと見られていたからだ。まさかの大どんでん返し、市民の間を衝撃となって走り回った。鈴木氏勝利の予兆はあった。ただでさえ市経済の地盤沈下が続く中、昨年夏の IT 不況が直撃、ハローワーク湯沢の有効求人倍率は 0.21 まで落ち込んでいる。やり場のない閉塞感が市民の間に充満していたのも事実。市長選も無投票が濃厚になり、さらに重苦しいムードが漂っていたところに、土壇場で登場したのが鈴木氏だった。市長が変わったからといって生活は劇的に向上するわけではないことは市民も分かっている。しかし鈴木氏は市長公用車廃止や市長報酬交際費の削減など、政策というよりは身近な市政改革を訴え、市民生活を応援する姿勢を鮮明に打ち出した。今回の鈴木氏の当選はこうした姿勢に市民が共感した結果と言える。なかなか状況がよく伝わってくる報道です。続いて7月に霊山町で大橋町長が誕生しました。相手は建設会社社長で元町議会議長ですが、大差をつけての勝利でした。地方紙の河北新報は、現状打破期待のうねり、軍部にも政党の壁乗り越えると題して予期せぬ勝利という書き出しでこう報じました。当選の言葉など正直言って全然考えていませんでした。7月夜、歓喜に沸く選挙事務所で大橋氏は支持者を前に本音を漏らした。乾杯を忘れてしまい、祝勝会終了後に慌てて行うなど陣営も予期せぬ勝利に驚きを隠しきれなかった。対立候補の利根川氏は 土木会社を経営し、町議を6期24年務めるなどキャリアは十分。自民党籍を持ち、後援会組織もあり、決起集会や街頭演説には地元選出の国会議員や県議らも顔を見せた。利根川氏自身が運動の規模は大橋陣営の10倍と自負する夫人だった。しかし運動は旧態依然そのものだった。陣営は国や県との太いパイプを強調した。決起集会では国会議員が共産党の町長になったら県や国から補助金が来ないなどと演説。ところが選挙前から衆院議員鈴木宗男容疑者の疑惑が連日報道されたこともあり、あからさまな利益誘導の訴えは住民に疑問と嫌悪感を抱かしていく。うまいこと書きますね県幹部の一人も利根川氏の陣営が組織を締め付けるほど住民は心を閉ざしていったと見る。大橋氏が利根川氏の主張とは対照的に暮らしと福祉の充実、町民との太いパイプなどを訴えたことも有権者に受け入れられた一因だ。そしてですね、この記事では湯沢市長選と共通点があるとしてこう続けています。不況が続きリストラも相次ぐなど、先行きに明るい展望は持ちにくい時代、なんとなく閉塞感を抱え現状打破を期待する有権者に対し、旧来型の政治がいいという価値観を持ち、基本的に現状維持を望む有権者や組織政党などがいくら働きかけてもその心はつかめない。地域の新しいリーダーを求める有権者は逆に反発を強め、政党の壁など意外に簡単に乗り越えてしまう。こうした大都市圏や東北都市部での流れが軍部にまで及んでいることを山あいの小さな町が証明した。ある自民党県議は負けるはずがないと思っていた選挙で敗れた。結果は厳粛に受け止めなければならないと語り、早くも来春の統一地方選挙への影響を心配している。この心配を現実のものにしたいものであります。2つの選挙での勝利を生き生きと伝えているじゃありませんか。従来の利権型政治はもはや地方でも通用しなくなっている。共産党への従来型の攻撃も通用しなくなりつつある。党への誤解の壁も意外と簡単に乗り越えてしまう。こうした変化の起こる条件が、私は日本列島のどこでも熟しつつあると思います。皆さん、ここに確信を持ってですね、革新民主の自治体の流れを21世紀の地方政治の大きなうねりとしていくために引き続き力を尽くそうではありませんか。地方政治における未来ある流れの3つ目は、皆さん方自身、すなわち全国で4400人に上る日本共産党の地方議員団の存在であります。その果たしている役割はここで到底語り尽くせるものでありませんが、私はいくつかの角度からそのかけがえのない値打ちについて報告しておきたいと思います。第1は、4400人の力が草の根の住民運動と結びついて一つに合流すれば、全国の地方政治の動向を左右するようなさまざまな成果を上げることができるということであります。例えば介護保険の利用料保険料の減免は我が党が一貫して全国の自治体で要求してきたことですが、厚生労働省の不当な圧力の中でも保険料減免で431自治体、利用料減免では自治体総数の4分の1となる825自治体まで広がっています。乳幼児医療の無料化は1971年に国会で我が党議員が初めて提起して以来、文字通り全国各地で我が党の地方議員の皆さんが住民の運動と一体となって粘り強く取り上げてきたものですが、とうとうすべての自治体が何らかの助成を実施するところまで前進を勝ち取ることができました。 我が党が全国で父母や教職員とともに長年求めてきた35人や30人などの少人数学級の実現はこの間急速に広がり、今年度に入って18の道県で小中学校の低学年を中心に実施され、さらに広がる動きとなっています。全国どこでも自治体が自治体らしい仕事をしているところには、そこには日本共産党議員の奮闘あり、ここに自信と確信を持って進もうではありませんか。第二に、我が党の議員の活動というのはすでに7割を超える自治体にまで広がっておりますが、日本共産党の議員がいるかどうかは、その自治体の住民の利益を守る上で天地の差ほどとも言えるほどの重みを持っているということであります。たとえ一人議員であっても、党議員の道理ある主張が住民の運動と結びつけば、やがて議会の多数意見となって行政を現実に動かしたという経験も少なくありません。前回の一斉地方選挙で空白議会を克服して初めて議席を得た我が党の町会議員が、乳幼児医療の無料化の就学前までの引き上げ、30人学級の実現、介護保険利用料の減免などを提案し、当初は保守の議員からひどい妨害や反対を向けたそうですが、粘り強く取り組む中でとうとう町長を動かし、保守の議員を動かして、わずか3年余りで次々と実現させた経験もあります。合併問題で議員の皆さんが果たしている役割も大きい。党の議席がないところはですね、国や県からの押し付けのままに、心の中で不本意ながらやむなしの立場で合併の方向に流されている自治体も少なくありません。しかし党議員がいるところでは、その問題提起がきっかけとなって、はじめは合併推進議員が多数だった議会でも、合併によるデメリットへの理解が進み、議会の中でも議論や学習会が始まり、保守層との共同が進み、町長が合併に加わらない宣言をするなどの経験も全国各地で生まれています。こうした経験は、空白議会を克服するための努力がいかに大切かを教えています。また一人議員のところでは複数へと議員を増やす取り組みの重要性を教えていると思います。第三に、党議員と議員団の役割と存在が、その自治体の民主的な変化あるいは転換に果たしている役割であります。先に紹介した徳島県、長野県、高知県などの前向きの変化を見ましても、革新民主の自治体を新たに作り出している経験を見ましても、党議員団の役割は決定的な意味を持っています。党の議員団がですね、常に地方自治のあるべき原点に立って住民の福祉と暮らしを守るために、また逆立ち財政の転換のために、議会内外で積極的提言と運動を粘り強く続けてきたことがですね、党とは初めは距離を置いた無党派の立場から出発した知事ともこう共鳴し合って、立場の接近が生まれ、新しい政治を作り出した経験は全国で生まれ始めています。第4に、特筆すべき皆さんの役割として強調したいのは、全国の4400人の地方議員の皆さんの草の根の取り組みと国会議員団の取り組みが協力することで、国政を動かす力ともなるということであります。私はさっきの党創立記念講演会で、あのムネオハウスの告発と追及は国会議員団だけの成果ではない、地元の北海道議団、根室市議団など地方議員の皆さんが寄せてくださった情報がきっかけとなって、疑惑追及の決定的な事実をつかんだことを紹介しましたが、国会で活動していまして、全国で4400人の 同志の皆さんが頑張っていることがどんなに心強い力になるかは常日頃実感していることであります。例えばですね、介護保険の実態は我が党は政府以上に掴んでます。政府以上です。政府は掴んでない。国会で何度も改善を要求してきた経験がありますが、その時にも私たちが協力をお願いしたのは全国の地方議員の皆さんでした。私を思い出すのは2000年4月の介護保険解消を目前に控えて、要介護認定を受けながら介護保険のケアプランが未作成のお年寄りが相当数残されていることが全国的に大きな問題になったことがありましたね。我が党はこの問題を中心に3月末に全国の地方議員の皆さんの協力を得て緊急調査を行いました。我が党が議席を持つ自治体の8割、全自治体の約 57% で活動する議員からわずか3日間で回答が集中しました。我が党は直ちにこの緊急調査の結果と緊急対策を発表し、それに基づいて国会で改善を求める質問を行いました。当時の厚生大臣は丹羽さんでしたが、厚生省は持ってないんですから、データですから。我が党の事実突きつけたらこれ認めざるを得ない。ケアプランの作成の遅れを認め、党の提案に対して貴重な提言だと感心しておりますとこう述べて、現在すでに受けているサービスが途切れないよう最大限の努力をしていきますと約束しました。私はこのような活動は全国の自治体の7割に議員を持つ我が党でなくては絶対に成し得ない活動だと大いに誇りを持つ次第であります。皆さん、日本共産党の4400人の議席の値打ちがいかにかけがえもないものであるのか、この力をさらに前進躍進させることがいかに大切かを全国で、またそれぞれの地域で確信を持って広く国民に訴えていこうではありませんか。4400